キアオラ
秘密。
さあ、時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？寒いですね。そして君津市久保にあります君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。ありがとうございます。100人を超える大きな、拍手と大勢の皆さんとともにお送りしてまいります、キオラ君津です。いや、寒いんでね、今日は人もまばらではありますが、今日は令和4年新春1回目の放送ということでですね、今日は新春にふさわしいゲストをお迎えしてるんですね。詩吟の方なんです。高浜学校こと高浜沖明さんの詩吟でお楽しみいただきたいと思います。あちらの方が高浜さんです。高浜さん、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。なかなか素敵な歌声なんですよ。さっきリハーサルを聞いておりましたら、なんか背筋がピュンとするような、そんな感じがありました。詩吟のこといろいろと教えていただきながら、今日は皆さんで楽しんでいただきたいと思っています。そしてカズサインフォメーション君津出張版があり、防災インフォメーションもございます。さあ、それでは進めてまいりましょう。キアオラ君津、この番組は君津市、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方にお越しいただいています。
君津市新型コロナウイルス感染症対策室の高梨です。よろしくお願いいたします。
はい、高梨さん、よろしくお願いいたします。今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか？
はい、今日はこれから始まる新型コロナワクチンの3回目の接種についてお話しします。
はい、今全国でも3回目の接種の準備が進められていますよね。君津では3回目の接種、いつ頃から始まるんですか？
はい、3回目の接種は2回目の接種から8ヶ月以上経過していて、3回目の接種を希望する18歳以上の方を対象に2月13日日曜日から始まります。
2月13日の日曜日からということですね。
はい、
はい、
すでに6月以前に2回目の接種を受けた方には12月からワクチン接種券を順次発送しています。6月以降に2回目の接種を受けた方には1月21日金曜日から順次接種券を発送します。今後は2週間ごとに接種券を発送する予定です。
2回目の接種を受けた順に接種券が発送されるということだと、1回目の予約のような混雑も改善されそうですよね。はい、ではその接種券を受け取って予約の受付っていつ頃から始まるんですか？
はい、予約の受付は1月21日金曜日から始まります。
はい、
また今回から 予約方法に変更点が2つあります、
はい、
まず1つ目に年齢によって予約方法が変わります。64歳以下の方は前回と同様に予約サイトまたはコールセンターで予約をしていただきますが、65歳以上の方はあらかじめ接種日を指定した状態で接種券を発送します。指定された日時で都合が悪い場合は予約サイトまたはコールセンターで予約変更の手続きをしてください。
わかりました。
市外の病院などで接種をする方や3回目の接種を希望しない方は必ずキャンセルを行ってください、
はい、
続いて2つ目に個別接種の予約方法です。個別接種の予約は各医療機関に直接問い合わせなければいけませんでしたが、今回は集団接種、個別接種のどちらも市の予約サイトとコールセンターから予約することができるようになりました。
予約方法が変わってより便利になったということですよね。でもね、高梨さん、気になるのはワクチンの種類とそれから副反応なんですがね。
はい、3回目の接種ではファイザー社またはモデルナ社のワクチンを使用します。1回目、2回目と異なる種類のワクチンを接種した場合でも抗体の上昇は良好だという研究の結果も出ています。副反応も1回目、2回目と比較して同程度だと言われています、
はい、
またモデルナ社のワクチンは副反応が強いのでしょうかという質問をよくいただきますが、モデルナ社のワクチンは2回目の接種の半分の量を接種します。そのため発熱や疲労感などの症状は2回目よりも少ないことが報告されているのでご安心ください。
わかりました。ところでまだ一度もワクチンを接種していないという方もやっぱり受けようかなと言っている方はまだ接種これ受けることができるんでしょうか。
はい、大丈夫です、
はい、
集団接種での1回目2回目のワクチン接種は終了していますので、接種を希望する方は1回目2回目の接種を継続している市内の医療機関などで接種を受けてください。
はい、よく考えてね、ぜひとも皆さんで接種を受けて、このコロナワクチンにかからないようにしたいですよね。では最後に一言お願いします。
はい、現在オミクロン株への置き換わりが進み全国で感染が拡大しています。君津市でも年明けから感染者数が増加傾向にあります。市民の皆さんには引き続き手洗い、うがい、手指消毒などの基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いいたします。
はい、わかりました。今日は高梨さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インフォメーション君津出張版に続いては今日のゲストの登場です。先ほどちょっと申し上げましたが新春ですので詩吟語ということでお声掛けをしたところ高浜さんに、歌って吟じていただくことが可能となりました。今日はこちらにおいでいただいています。もともとはね、九州のご出身なんだそうですが君津市に住んで55年目ぐらいでしょうかね。気候が温暖でとっても気に入っているこのふるさと君津だって先ほどお話をしてくださいました。さあそれではですね、高浜学校さんという崖という字にそれから交通の行行くという字を書いて学校さんとお読みするそうですが、新春にふたわしい今日は、詩吟をご披露いただきたいと思っています。さあそれではまず1曲目なんですが漢詩で新年祝いの歌、吟は高浜学校さんです。どうぞ拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。まずはこの吟を、ご披露いただきました。どうしましょうか、ちょっとお話伺ってもいいですか、それとも 調子が乗っていたところでこのまま行きますか、お話を。じゃあ先に歌を、わかりました。じゃあ歌に行きましょうね。今のはですね、やはりめでたいめでたい、5日に 1日は和やかな風が吹き、10日に1日は恵みの雨が降る、大変おめでたい、漢詩からご紹介をさせていただきました。続いては新しき年の初めの新春の、万葉集大友のやかもちの歌だそうです。こちらも新しく迎えた年の正月、この新春の今日、すがやかに降る雪と同じように良いことがどんどん積み重なってくれというような、そんな内容の歌だそうでございます。それではご披露いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ話聞いてもいいですか、もう一曲いきますか先に。どちらでも私は高浜さんのおっしゃる通りで、はい、わかりました。じゃあもう一曲ということですが、先ほどの万葉集の新たしきというのは普通の新しいにらしきと書くんですが、この、題名としては新たしきというふうに読むんだそうです。さあそしてもう一曲なんですが、祝賀の詩、立志で祝賀の詩、こちらをご披露いただきたいと思います。ではどうぞ拍手をお送りください。どうもありがとうございました。新春にふさわしい3曲、漢詩で新年祝いの歌、万葉集より新たしき、立志で祝賀の詩、3曲を吟じていただきました。はい、じゃあマイク持ってもらっていいですか。どうもお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
今日の喉の調子はいかがでございましたか。絶好調。
ちょっとあんまり良くないです。
もうそうですか。
ちょっとかすれ気味で。
いやでもそれはそれで素敵なんじゃないかと思いますが、高音の張りなんかはやはりなんかこう背筋が伸びるような、そんな気がしましたね。はい、とても素敵な詩吟を3曲吟じていただきました。さあ君津市に住んで、早55年目ぐらいになるんですか。
そうですね。
九州はどちらのご出身なんでしょう。
はい、福岡県の直方市というところです。
そうですか、はい、さっきここはあったかくてねいいとこなんだよとおっしゃってましたけれども、はい、住み心地はなかなかいいと。
はい、大変いいですね。
そうですか、はい、詩吟を始めたきっかけはどんなことですか。
はい、勤め先にね、やっぱり詩吟の好きな人がいましてね、やろう一緒にやろうと、ずいぶんね、熱心に誘っていただきました、ね、
そうですか、はい、そして南房総、正銀会に入会して、はい、そして団員も進んで、はい、各種の大会に出場したり本部の講習会とか、はい、多くの先生方のご指導をいただいて、平成28年には詩吟小安教場を高浜さんが作った。
はい、
先生、
はい、いただきました。はい、
そうですか、
はい、
お弟子さんもたくさんいらっしゃるんですか。
はい、まだまだまだね、
はい、
数えるぐらいしかない。そうですか、たくさんというほどではないですけど、はい、ぼちぼち、
はい、はい、
どこの詩をね、集めてやってます。
詩吟やってみたいっていう方はどうしたらいいですか。
はい、
全然経験がなくても声が出るかしらなんていう方でも大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。
そうですか、
はい、詩吟はですね、
はい、
伴奏というのは、
はい、
ありません。まあ、決まった
これですか。このブーとかいう音が出る、
はいはい、
これはよくわかんない。調子ですか。
調子です、
はい、
一定の、
はい、
伴奏ですので、
はい、
言葉を大切にします。
言葉を大切にする、
はい、アクセントとかイントネーションとか、はい、そういうのでそういう表現が随分ありますので、一定のリズム、高音、中音、低音というような 大きな区分けでやっていくんですね、
はい、
それをその中でアクセント、イントネーションを使って、うん、その詩情が、言葉が聞いている人に伝わるように、
うん、
そういうことが大変大事な 分野になりますね。
そうですか、詩吟、はい、っていうとこう改まった席で紹介するものかなと思ってたらそうでもないんだそうですね。
そうですね、はい、もう喜怒哀楽、はい、本当にお祝いのこともあるし、よく平家物語のお話もあるしね、
はい、例えば自然が綺麗だなとか、はい、今日はいい天気だなとか、はい、幸せだなとかっていうふうに思いのままを綴ったのが漢詩だったり詩だったりするんですかね。
そ
うです
、はいはい、それで今はね、はい、前は漢詩が大変多かったんですが、うん、現在はですね和歌とか、はい、俳句とか近代詩、島崎藤村とかそういう部類もそういう詩吟のリズムに、メロディーに合わせて、できるようにいろいろ付けして、はい、やっていきます。
はい、
やっぱり何でもやります。
そうですか、詩吟は若さの秘訣ですかね。
はい、そうですね、新しいことにいつも挑戦するし、はい、大きな声出すとストレスも解消になって、はい、元気になると思います。
そうですか、はい、おかゆのつあいも良くて、はい、そして素敵な笑顔の高浜さんですけれどもやはり詩吟がベースにあるのかもしれませんね。もしまたご興味のある方は、高浜さんそしていろんな方々がね今詩吟のお教室もやってらっしゃるようですのでぜひご参加をいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日は新春にふさわしく高浜学校こと高浜沖明さんに詩吟をご披露いただきました。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、今日はお仲間もね応援に来てくださっているようです。ありがとうございました。さてこの後は、はい大丈夫ですよ、この後はお知らせに行くんですけれども、防災インフォメーションなんですが今日のこのスタジオの前は本当に綺麗なお花が飾られています。実は土曜日に、君津市市政施工50周年記念式典が君津市内文化ホールで行われましてその時に君津の夏季園芸組合の皆さんが、合わせて1600本のカラーとアネモネとそれからミモザを飾ってくださったということで今日はそのお裾分けでスタジオにいっぱい飾っていただきました。市役所の皆さんありがとうございます。さあそれではこの後は防災インフォメーション君津です。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
はい、そうでしたね、防災インフォメーションじゃなかったですね、防災虎の巻、大変失礼しました。さあ始まりました防災虎の巻。今日はですね、君津防災虎の巻、虎の巻九太郎さんが出演できないということで総務部危機管理課の佐藤さんにおいでいただいています。佐藤さんよろしくお願いいたします。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は新年1回目のここが聞きたい君津防災虎の巻ですが九太郎さんに代わって出席することとなりました。よろしくお願いします。
お願いします。佐藤さんは3回目の出演ですよね。だいぶ慣れてきてるんじゃないかなと思うんですけれどもお願いいたします。今日はどんな虎の巻ですか、教えてください。
はい、最近全国で地震が発生しているので平常時からの助かる暮らし方をお話ししようと思います。
はい、地震気になりますよね。どんなお話ですか。
はい、日々の暮らしをちょっと見直す、そんな感覚で無理せず毎日の生活の中で少しずつ実践できるそんな備えをお話ししたいと思います。
生活のリズムを崩さずに少しずつ災害に備えることができれば防災への近道になりますよね。では佐藤さん具体的にお願いします。
はい、まずは外出時のさりげない安心です。歩きやすい靴で出かけたりバッグは両手が塞がらないリュックを使用するだけで安全性の高い外出スタイルになります。最近は靴やリュックもいろいろな種類のものがありますので少し考え方を変えるだけでおしゃれをしながら防災対策につなげることができるんですよ。
うん、
買い替える際にはぜひ今日のお話を思い出してください。
わかりました。いきなり全部買い揃えるっていうのは難しいかもしれませんが買い替える際にちょっと工夫するだけで 自分の身を守る防災グッズにつながっていくんですね。
はい、地震発生時に避難のために長時間歩いたり階段を登ったり降りたりすることを考えたらスニーカーがいいですよね。
そうですね。
地震発生時に万が一転んでしまった場合、体を支えるために両手を開けておきたいですよね。
ですね。
そう考えるとリュックがいいですよね。
ちょっとしたことだけれども、地震発生時の避難にはとっても重要なことですね。
そうですよね。2つ目の虎の巻は、外出中や外出先の屋内での危険チェックです。
何ですか？気になる。
はい。まず外出中での危険チェックポイントは、倒れてきたり落ちてくるものがないかの確認です。外出先の屋内では、非常口や非常階段などを意識して歩くことも大切ですよね。
そうですね。意識をしていれば自然と目に入ってきますよね。
はい。商業施設などでは大きなガラスの扉や天井にオブジェがある場合、特に意識した方がいいですよ。それからもう一点、トイレに行く場合は一緒にいる家族や友人などに一声かけてから行動するだけで防災につながりますので意識してみてください。
はい、わかりました。いつ発生するかわからない自然災害に対しては些細なことでも常に防災対策に結びつけて意識しておくってことが大事なんですね。
はい、その通りです。
佐藤さん、今日は時間が来てしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。防災インフォメーション機密、今日は防災虎の巻をお届けいたしました。さあ、お別れの時間が近づいてきました。番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしております。かずさ FM 清浦機密宛てにお送りいただきたいと思います。なお、次回は1月25日須斎公民館の歌のお披露目です。利用者の皆さんの思いを素敵な歌にしてお届けします。大河原俊夫さん、ピアニストの吉川美久里さんにご出演いただきます。キアオラ機密、この番組は機密市マザー牧場房総学友協会以上の協力で機密市役所1階のスタジオ機密かずさ FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしました。それでは次回をお楽しみに。さようなら。